YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日6月18日火曜日、第471回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、まあ週頭月曜日からね、早速出かけること過密でして、学F でもおなじみ劇団モラトリアムパンツさんのね、2周年記念イベントを皮切りに、火曜日はまあご存知いつもの学F放送ですよね。そしてまあ水曜こそ出ることはなかったものの、木曜にはロスプリモス&東京ロマンチカさんのリサイタル計画の打ち合わせ、金曜にはまあ40年ぶりにね、学 F に訪ねてくれた伊勢志摩の同級生と一緒にですね、なぎらの A さんのまあもんじゃ焼き楽楽からですね、気がつけば朝までね、カラオケの後、その翌土曜にはもう午後からですね、新規 FM 中目黒のミーティングに出るなどありましてね、まあ正直今から果たしてこの夏を無事乗り切れるのかしらどうかしらといったね、そんなバテバテ気味のサンママンことキーボー伊藤と、そしていつもですとね、ここでまあ今週のアシスタントをご紹介するところなんですけども、本日はね、残念ながらブッキングが叶わなかった旨、リスナーの皆さんには大変申し訳なく、もう残念なんですけどね、しかしその分ね、それにも増して大変麗しくもね、素晴らしい、美のエキスパートですよね、もう一回言いましょうか、美のエキスパートの方ね、そちらをゲストとして、お越しいただくことになっておりますので、早速明るく楽しくね、元気に、始めてまいりましょうかね、いつものサンママンことキーボー伊藤の学大 FM。学大 FM ですけどもね、まあまあいつもブッキングには正直苦労させられるというには違いないんですけどもね、それにしてもありがたいことに、まあ累活つながりからのご縁でね、関西から大阪のね、学生居酒屋店長のたけしのご協力を得ましてね、今日また素敵なゲストの方にお越しになっていただいているということなんで、さすがにね、ちょっとこうオープニングからアシスタントとしてですね、お願いするというようなことも、まあ、厚かましくもですね、あまりにも申し訳なかったんで、そこは厚なの皮の厚いそのままのですね、さすがにご遠慮申し上げまして、そこはまあリスナーの皆さんにはね、お楽しみにしばらくお待ちいただくということでね、間違いなくスタンバっていただいておりますんでね、まずは本日の各館のメールの紹介から申し上げまして、ぼちぼちとゲストの方を呼び込まさせていただく、あるいはまあおっつけそんなたけしもお越しになるんじゃなかろうかと思いますし、ご常連の千葉信用金庫はね、田中課長もお見えになるんじゃないかと思いますんで、まあ、ちょっと寂しいオープニングには違いありませんけども、そのまま一人しゃべりで、スタートしてまいりたいと思います。本日の書き換えのメールの紹介ね、それでもまたたくさんいただいておりますので、順を追ってご紹介してまいりたいと思います。まず最初にいただいておりますのはね、メールありがとうございました、大野さんからいただいてますね。畑中先生の忍ぶ会から帰ってきて忙しく動き回っています。畑中先生と平成16年に北九州市で、国分祭ですね、国の文化の祭りで、漫画フェスティバルを行い、トークショーに出てもらい、千葉先生、里中先生と画を語ってもらいました。その後、畑中淳と昭和レトロというですね、文字工でのトークショーや関谷久志漫画を語ろう を一緒に行い、先生が帰ってくるたんび、スナックアガサでジャズシン、あのミュージシャン用じゃないんだよ、わざわざメールでひいこっていうことはないので、コーヒーを飲み、カラオケを歌いました。締めは、これは何ですか、そちらの名産なんですかね、スケさんうどん。スケっていう字は、これ、資本の資、資材の資って書いて、これでスケうどん、スケさんうどんっていうのがあるんですね、向こうの方はね。それをまあいただいて、おいでだったということですね。そして伊藤様の演奏はその時を思い出しましたと、ふと畑中先生から連絡が入り、今度また小倉に帰るんだけど、阿賀佐で待っているからとの集合がかかるような気がしていますといったことで、ね、まあ、こちらは先日一周忌を迎えられました漫画家はね、マンダラルの亮太の畑中淳先生との一周忌で、お近づきにさせていただきました大野さんからのメールなんですけどね。まあまあ、それは個人を忍べばきりはないんですけどね、確かに年齢的に言ってもね、大野さんからありますように、この昭和とかね、レトロとかね、そういったくくりで言うと、学園譜の顧問と称させていただいております、庶民文化研究家のね、町田忍先生なんかも、もう、それこそ A さんのところの親父さんのね、渚健一さんなんかと同じく昭和レトロを語らせたら、もうね、そういった部分ではエキスパートの方なんで、学園譜的には庶民文化研究家、町田忍先生とあたりとね、まあ、もちろん、もう渚の、パパも、お引き合わせさせたかったには違いないんですけどね、まあ、それはもうしょうがないことなんで、大野さん、また私たちで畑中先生のね、そういった偉業とか功績を末永くですね、語らせていただきたいなというふうに思う次第ですけどね。続いて7月ラジオ出演の件なのですが、サラダヤンは池谷優子さん、7月23日火曜日にもしまだ可能であれば、ぜひよろしくお願いいたしますということでね、こちらはまあ FM 中目黒で、お近づきにさせていただきました。サラダヤンというそのミュージカルユニット、ミュージカルでもないのかな、歌っておいでなのかな、ユニットをしておいでのお嬢さんね、レ・ミゼラブルとかね、あとミス・サイゴンとかに出ておいでだっていうんだから、やっぱり結構なキャリアと腕前の方なんじゃないかなというふうに思いますけどね。池谷さん、7月23日サラダヤンさんとして、学園譜ご登場ということなんで、ファンの方ね、リスナーと関係者の方、こうご期待といったところでしょうかね。続いては、はじめまして、エコライフ目黒推進協会まちづくりグループの池田さんですね。目黒区役所の中にある区の外郭団体で、地域の環境活動やまちづくり活動の支援を目的に活動を 行っています。当協会では地域の魅力やさまざまな活動を紹介することを目的にした情報誌タケノコタウンを発行しており、年4回発行らしいですけどね、各1万部、一十百千も1万部、大したもんすな、公共施設などで配布、学大 FM に関する記事の掲載のお願いで連絡させていただきましたと、お時間があれば、次号、も次号ってことはもう早速掲載していただけるのかしらね、町の情報拠点という特集で、町の情報拠点なんて言われちゃってちゃいますけどね、拠点なのか端っこなのかね、よくわかりませんけど、まあ、FM 局で、ね、インターネット情報ページなどを紹介したいと企画していますと、可能であれば直接お話などを聞きにお伺いさせていただければ幸いですということなんですけどね、どうなんでしょう、まだお見えじゃないですけど、これからいらっしゃるんでしょうかね。ぜひぜひ、まだ決定したわけじゃございませんので取り上げていただけるようでしたら ありがたい限りなんでね、ルチさんともどもお話題にしていただけるでしたら大変光栄です。さて、これいつもアシスタントと交互に読むんでね、ちょっと一人だとだいぶしんどいなって感じ、やっぱり頼んどけばよかったみたいな感じもしないじゃないですけど、まあ、そこはまあ言ってはしょうがないんで、続けますけどね、FM 中目黒の打ち合わせの件で、劇団祭りの準備は吹上和樹さん、当日のミーティングは稽古が夜からなので途中で抜けてしまうかもしれませんが、もしよければ参加させていただきたいと思っております、よろしくお願いいたしますと、これはまあ FM 中目黒立ち上げの件についてね、 と週末、先週15日土曜日でしたっけね、お昼から、ミーティングがありまして、さあどうしていこうかみたいなことでね、まあ、どんどんとお話が進んでいく中で、テレビとかね、動画もやろうじゃないかみたいなことで、ちょっと今、正直、どっちの方向に向かっていくのかなんていうんで、まあ、ちょっと、いろいろな部分はありますけど、まあ、いずれにしてもね、今後進んでいくには違いないと思いますし、もうホームページの制作なんかも取り掛かっておりますんでね、劇団祭りの準備さんとしては、それはそれとしてまた、ご助力、ご支援いただけたらと思いますし、何しろ箱がね、しっかりした箱なんで、また舞台等々についても関係者の方と詳しくお話しておいででしたんでね、そちらの方でもご利用いただけたらと思いますし、吹上集は今度は7月でしたっけね、7月の頭でしたっけね、学F にお越しになっていただくんじゃなかったかなというふうに思ってますんで、劇団祭りの準備、関係者とファンの方は楽しみにお待ちになっていただけたらと思います。続きまして、まあ、その一方の方でね、FM 中目黒関係の北村さんから、了解しました、下山の方でも人を呼んだらしいので、ともどもよろしくお願いいたします、ゲストの女性も聞いておきます、では明日ということでね、まあまあ、こちら女性のゲストの方もご発注いただいたようなんですけどもね、まあまあ、今日は幸いそんなことで、タカさんのご紹介いただきましたんで、そちらの方は、なしということになったんですけども、FM 中目黒ね、こちらで知り合った方ももうすでに学F の方にゲストとして、ブッキングさせていただきまして、7月のそれは今度は3週目、か4週目だったと思うんですけどね、申し訳ない、ちょっとまだ明らかにチェックしてなかったんですけども、アジアンなんかそんなあれですよ、ユニットでビワとかね、和楽器を中心にしたユニットで、それこそ中近東とかね、あちらの方へまで出向かれて演奏されるような、そういったユニットの方がまたゲスト参加していただくっていうような話になってますんでね、で今日のゲストの方の、オーナーさんと言いましょうかね、代表の方もやっぱり今、なんかそっちの中近東の方にね、中近東っていうかマレーシアとかね、あっちのシンガポールとかそっちの方行っておいでだっていうんで、なんかもう楽F もうかうか知らないなみたいなね、みんなこう世界にどんどんとこうね躍進していかれる中で、一人取り残されたような気分になってっていうか、まあそれはそれでいいんですけど、地域密着型のラジオなんでね、それにしてもちょっとこのところ、そういったことを耳にするにつけ、この劇団モラトリアムパンツさんなんかもね、やっぱりそっちの方でお芝居されるとか言ってましたからね、シンガポールとか、マレーシアとかね、だから本当に皆さんすごいんだな、世界的な活躍されるんだなというふうに思ったりしてますけどね、まあまあ、いずれにしてもそういったことでね、まあ、それぞれに皆さん頑張っておいでだということでね、学芸風ももちろんそうですし、 FM 中目黒さんの方もね、頑張ってどんどんと進めてまいりましょう。続きまして、伊藤さん、お世話になっております、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、森田さん的には今日そちらに伺う予定でしたが、私の勘違いで、また次回集会があるときは参加したいです、恐縮ではございますがよろしくお願いしますということでね、これはまあデザイン&イラストレーター森田義信さん、森田信彦さん、間違いないな、ちょっとお仕事かね、スケジュール調整が合わずに、その中目黒 FM のミーティングにご参加いただけなかったんですけどね、なんかいろいろと会社とかね、健康の方を心配している向きがあるんですけども、まあ、くれぐれもね、ご無理のないように、お過ごしいただきたいところなんですけどね、まあまあ、本当にそういった意味で言うとね、それぞれにさまざまに、また大変な武器があるには違いないと思うんですけどね、本当に、健康一番なんでね、無理をしないように頑張っていただけたらと思いますし、また FM 中目黒のロゴとかね、そんなこともお願いしたい向きがございますこととて、森田さん、どうぞ体調に気をつけてね、頑張っていただきたいなというふうに思いますよ。またお目にかかれることを楽しみにしております。 続きまして申し訳ありませんということで、デイリーワークは神戸さん、ビデオの、ね、制作会社の方ですけども、恵比寿の、ねありますデイリーワーク、今日は時間が合わずお伺いすることはできませんということでね、こちらも、まあ、映像関係のお話が出てたんでお誘いしたんですけども、残念ながらスケジュールが合わずにね、お越しになっていただけなかったんですけども、また中目黒とね、近いということもありますし、これからいずれ、ラジオだけじゃなくて映像の方もやっていかれるというふうな FM 中目黒さんの思考性ということもあって、どうぞ亀さんにもまた引き続き、ご協力をいただけたらなというふうに思いますけどね。そして、やっと最後にたどり着きました、そんな FM 中目黒ホームページについて、戸村俊博さん、ウェブについて以下にサンプルを作成しました。内容を埋めればとりあえずは使えると思いますので、彼らに URL を教えてあげて、内容を詰めてもらってくださいと。本格的なウェブサイトが必要になったときは、いずれかプロの会社に依頼していただければと思いますということだね。まあ、こちらは冒頭から申し上げておりますように、学芸大 FM とはまた別の枠でね、新規FM 中目黒、あるいはその、なんて言ったかな、なんか新しいそういうメディアチックなマルチメディア的な、そういったこう活動展開をされたいというふうなね、中目トライさんを中心にした、そういった方たちのご要望をお受けしての、まあ、ご支援ということには違いないんですけど、まあ、ホームページがないとね、今ね、やっぱりその何をどんな活動をやってるのかっていうのはちょっとよく分かんない向きもありますんで、ホームページをね、こちらの方で戸村さんにご依頼申し上げて、そちらの制作を早速鋳型だけでもねしていただいたということなんで、あとはまあ中目トライさんの方でね、そちらを埋めていただくというふうなことで、またどんどんと展開していくんじゃなかろうかなということなんでね、いっそことあれじゃないですかね、ホームページも今日のゲストの方がね、美を追求されるゲストの方なんで、ホームページのこう隅から隅までねこうデコでね、デコデコデコっとこうきれいにきらびやかにデコレーションしていただいて、あ、それはちょっと違いましたね。まあでもきれいなホームページ拝見しましたけどね、きれいなホームページでしたからね、まあ、立体的にはこうだからつぶつぶみたいなね、なんかスパンコールみたいなわけにはいきませんけどね、まあまあいずれにしても、そんなことで、ホームページ、どんどんと埋めていただいて、またさらに進めてまいりましょう。さあ、そんなこんなで本日の1曲目、冒頭から申し上げておりますように、本日はね、そんな美を追求されるゲストの方に来ていただいているわけなんですけどもね、1曲目に関しては特に今日はそんなゲストの方からのご依頼とか、ご要望はなかったこととて、楽F はゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲をご紹介させていただくということには違いないわけなんですけども、なんとですね、先週は下町もんじゃ役楽楽代表取締役ね、なぎら瑛人さんの父上なぎら健一さん自らこのルッチさんにお越しいただいたということにちなんでですね、まあまあ、久しぶりではございますけどね、ご本人の楽曲を お届けしてですね、もうなんか楽大 FM のみならず楽大はもう本当にあのなぎら一家の抜きにして語れなかったりとか、のれんをくぐらずに歩けないみたいなそんな雰囲気もなきにしもあらずですけども、まあしかしそれにしてもね、楽大の活性化と発展にはもう本当にいろんな意味で、ご尽力いただいている方には違いありませんので、今日も9時間あたりでね焼き鳥を召し上がった後、あるいは上海菜館あたりで、ニラレバーあたりを食べられた後、ルッチにもお立ち寄りいただければありがたいなと思わないではいられないんですけどね、大きな余計なことを申し上げましたけども、何と申しましても、なぎら瑛人さんのパパ上、父上でございます、なぎら健一さんのナンバーを お聞きいただきまして、その後本日の美しいゲストの方はご紹介してまいりたいと思いますよ。それでは、なぎらさんのナンバーで、夜風に乾杯という曲で、スタートしてまいりましょう。こちら。
る店、お前の瞳に赤いネオン潤んでる。もういい、切ないことなど考えないで、銀座の路地裏三日月微笑む。酒を飲んで忘れろ、酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れちまえ。階段下ってチークダンスのできる店、お酒の力で踊らないかと誘ってる。もういい、切ないことなど考えない「最終電車を夜風が見送る」「酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れろ」「酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れしまえ」
聞いていただきました。本日の1曲目、さすがなぎらパパということでですね、もうアルバム 10曲か12曲ぐらいの半分がお酒の歌だっていうふうに聞いてるんで、さすがやはり、ビッグダディは違うなといった感じにはなるんですけどね、それに負けじとまたせがれさんも飲んでますからね、体調だけは本当に気をつけていただきたいなというふうに思いますけども、またまた余計なことを申し上げましたが、続きましてね、そんなお酒、 とはまたちょっと対局にございますですね、美しい方あね来ていただきましたよ、ご紹介してまいりましょうね。今日の時事ネタに行きたいところですけども、本日のゲストの方をここで呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストはですね、元祖大学生居酒屋店長にして株式会社 UE 取締役兼忍者サイズプロモーターの竹秀和さんからのご紹介、美容サロンディアビーエグゼクティブマネージャーの沼田理恵さんです。ようこそ。
こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします、はい、お待たせいたしましたけども。
いえいえ、とんでもないです。
はい、沼田さん、
はい、
大変なとこ来ちゃいましたね大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、
結構アットホームな雰囲気でいいですね。
アットホームすぎて よくもうこれで10年来春で10年になるんですけど、
すごい、
まだ1回も始まってから、
はい、
ゲストの方が帰るって、帰ったことがないのでまだちょっとは安心してますけど。
なるほど、
はい、なるほどって言われると困っちゃうんですけどまあまあそのぐらいアットホームな放送局なんで、はい、どうぞ お気楽に。
はい、ありがとうございます。
確かにちょっと怪しげで妙な格好はしてますけど
びっくりしました
決して食いついたりしませんのでどうぞご安心になっていただいて、
はい、
ただ、まあ今たまたまちょっとあちらのテーブルのね、
はい、
お嬢さんがくまモンみたいなバッグあれしてるでしょ。それくまモンでしょ、それ、
は
い、
あ、本当だ
でしょ、ね、だから私はそれ本当に僕はね悔しい。いやいや、言ってもキャラクターですからね。
ああ、なるほど。
私もこれキャラクターなんですよなぜ俺がモテないのか、なぜくまモンじゃなきゃいけないのかみたいなね。それは分かってますよ、重々分かってますけど、みんなくまモンじゃないですか。こちらのお嬢さんは違うの、バッグとかそれ持ってないのね。持ってない、なんかこうグッズとか持ってないの持ってないのね。あ、じゃあ仲間だ。仲間でもない仲間でもないけどね。いやだから本当に今もみんなくまモンじゃないですか。
そうですね、
ね、
もうご当地キャラのね
キャラクターでね、はい、だからそういう意味でこうキャラクター的なねものをこう皆さんこう好んで可愛いのを身につけられるのよくわかるんですけども、
はい、
まあ私もこの格好して、かれこれ10年ぐらい経つんですけども、
はい、
まあ全く売れないんで、悲しかったりちょっとこう悔しかったりには違いないんで、今ちょっとちらっとねお見受けしたらくまモンだったんで
嫉妬
でもちょっと嫉妬とって言いましょう、まあ、ジェラシーがメラメラと湧いたみたいな感じなんですけども、
はい、
ちょっとまあ無理やり話がそのこじつけのように思われるかもわかりませんけど、
はい、
沼田さんのところは、
はい、
そういった部分でいうと、美容サロンディアビーということ で、
そ、 うです。
そちらでまあエグゼクティブマネージャーをやっておいでだということなんですけど、
はい、
キャラクターということになるとそういったものは扱っておいでではないの。
キャラクターは特にはないですね。
ではないの、
うん、
ということはもっぱらキャラクターを描いてあげるみたいな。
そうですね、
う
ん、ボディージュエリーアートというものをやっているんですけれども。まあこれラジオでお見せできないのがすごく残念なんですけど、いや
後でまあブログでね画像をアップさせていただきますけど、はい、大変きらびやかで、
そうなんです
よ、蝶々に、
はい、
それは何ですか、洋花みたいなね。
そうですね、はい、
これだってあれですよ、ちょっと差し障りがあったら恐縮ですけど、
はい、
ゲストに来ていただいて、そうそう、
はい、
昔だったら藤純子の世界ですよ。だって
藤純子
の世界藤純子は分かんないか要するに日活のね、
はい、
まあ、そのヤクザ映画に出てくる お姉さんみたいな、ツボ振りのお姉さんですよ
でもこれ別名確かにダイヤモンドタトゥーと言われてるんですよ。
あーねー、
はい、すっごいキラキラして、これプラチナパウダーが実は入っていまして、もう光の反射がすごいんですね。
あ、
なのでこれは特にブライダルにはよく受けるものなんですけれども、リアルシルバーを使用してですね、体をこう身にまとうんですね、アクセサリーを、
はいはいはいはい、
身につけるんじゃなくて身にまとう時代です。
身にまとう時代になってるわけですね、
はい、
ということはもうキャラクターのって言えばこれがもうその売りと。
そうですね、
うん、
ボディージュエリーも一つ売りとなっております。
その他にもたくさんあると
ありますね、
ということなんでね、
はい、
そのお話を今回の放送ではたくさん お話をお伺いできると、
はい、そうです、
いうことなんでね、
はい、
まあ、本編でじゃあがっつり伺っていくわけなんですけど、
はい、
そんな沼田さんは、
はい、
今回私がたけしからの紹介ということで申し上げたんですけども、
はい、
よくよく聞いてみると、こんばんは、いらっしゃいませ、竹さん自体はご存知じゃないってことですよね。
はい、実はまだお会いしたことがないんですよ。
お会いしたことがない、いらっしゃいませ、ようこそ。あ、そうなのね、
はい、
そういうお会いしたことがない方がここに座ってるっていうのも奇妙っちゃ奇妙なんです
よ。そうですね、
それどうしましたか。
あの DRB の代表から、はい、ちょっと今回のラジオに出ないかというお話をいただきまして、うん、はいはい、であのちょっと代表の方がですね、うん、明日の日本を立ちまして、
明日立たれるんだ。まだ立っておいてじゃなくてね、
はい、あの今日はすごく準備してて、今回はインドネシアへ。
インドネシアへ、
はい、
はあはあはあ、だから私は冒頭で申し上げたけど、本当に今世界中にね、そうやってどんどん出てかれる方が多い中で、
はい、
御社もインドネシアの方に出向かれると。
そうなんですよ。
それはやっぱり、あれですか、買い付けとか、それとも顧客を広げに開拓みたいな。
今回インドネシアで大きなイベントがあるようでして、そちらでボディージュエリーをするんですよ。
あ、で代表が、そちらでそのプレゼンだったりとか、ね、パフォーマンスなさるみたいな。
はい、そうです。
なるほどね、
はい、
で代表がそちらへ、行かれて、
はい、
で本丸って言いましょうか、日本の、
はい、
そこは沼田さんが守るみたいな。
そうですね、
そうですね、
はい、
でお二人で、まあ、大体中心にしてそちらの活動をやっておいたと。
そうですね、あともう一人はこうあのマッサージを担当してくれるスタッフがいまして、その子はですね、うん、タイの方に、
タイの
方、はい、
はあ、
その子はタイを行ってこうやってるんですね、はい、
もういよいよそういった意味で言うと世界的にシェアを広げておいての産業だと、はい、
そうですね、
まあ、それにしても、こんな美しい、ね、方たちと、またそんな美しい仕事をしておいての方たちが、まあまあちょっとあんな、あ、なんですか、汚げなとこひげ生やした中国人のなんかこう、ま、中国マフィアみたいな、あら知らないんだもん。でもね、竹さんのことをね、
はい、知らないんです。
そんなやつですよ。でもや
っぱ、あ、そうなんですか、うん、ちょっとお会いするのは楽しみです。
普通に見てたらね、
はい、
がなぜ、そういった綺麗な方たち、あるいはその綺麗なお仕事しておいでの方 を、はい、とつながってるのかなと思ったら不思議な話なんですけど。
そうですね、
そこは代表とのつながりと。
そうです、うん、はい、もうそれで紹介をされて、竹さんを、
うん、
でじゃあ今回よろしくお願いしますという形で出演が私に決まったんですけれども。
しかしね、これまんざらね、私、まあ、無理くりじゃなくて、
はい、
まんざら私ともご縁がないわけじゃなくて、
はい、
だからこそ来ていただいてるんですけども、私御社のこととか、
はい、
沼田さんのことは知らなかったんですけど、はい、そのペイントっていうんですか、ね、名前がごめんなさい、
はい、ボディジュエリーですね。
ボディジュエリー、
はい、
そのボディジュエリーは私知ってましたからね。
あ、本当ですか、
はい、それはなぜかというと、
はい、
それこそ竹さんの、
はい、
あのフェイスブックのその友達、
はいはいはい、
見るじゃないですか、
はい、
ほんと、まあ、あいつがね、あいつ自体はね、本当にその、なんだろうな、学生がそのままね、
はい、
こう、またフリーターで、あっちのこうチャラチャラ、こっちチャラチャラみたいな、チャラ男みたいな感じでもないのに、
はい、
で印象なのに、
はい、
そのお友達が綺麗なお嬢さんばっかりいるんですよ。
あ、
だからそれはもう男のその本能として、やはりこう興味深く拝見するじゃないですか。
はい、
で、そのなぜかというと、それは彼がその居酒屋店長をやってたっていうこともあるし、まあ、女性なくも、はい、彼はそのエネルギッシュでそのアグレッシブにね、
はい、
そういったこうメディア的な活動もやってたりとか、うん、その忍者エクササイズみたいなことをやってたりする男なんで、
はい、
まあ、人間的にも、そういうこう得のある男なんでしょう、
はい、
本当にフェイスブック友達に綺麗な方多いんですよ。
あ、
でそこでですね、
はい、
私が目に留まったのが、うん、まあ、ズバリ、
はい、
お宅の代表だった。
お、
派手な人おるなと思って
確かにそうですね。そして美しいですしね。
綺麗な方、綺麗な方、
そうなんですよ。
ちょっとぽっちゃりしてるけど、
うん、
あのぽっちゃり感はもうそのなんですか、キャンパスとしてはもう十分なキャンパスですよねいや、まる子ちゃんとにっていうのじゃなくて、
うん、
だってほらね、例えばボンキュポンの胸元なんかすごい、
はい、もう本当に
じゃないですか、
胸大きいので
っちゃいますけど、ね、あれは価値がありますよね
そうです ね、
それ貧中の人には申し訳ないけど、これ言ったらセクハラになっちゃうかもしれないけどいやでもあれを見つけちゃったわけですよ、私は、
はい、
だからあの竹さんに、
はい、
だから 学F に来てもらうんだったらね、うん、まあ、あんな人来てもらいたいなぐらいに思ってたわけですけど、はい、口には出さないわけじゃないですか、
はい、
で、今回その足が来ないのでアシスタントがブッキングできなかったんで、うん、どなたがいないかなって竹さんに声をかけたら、
はい、
本当に私のそういう何がこう夢が叶うっていうか、
はい、
何かそういう思いが叶うっていうか、
はい、
まさしくその直接鈴木、代表、
はい、
鈴木代表はお越しじゃなかったにしても、
はい、
そこの会社の、エグゼクティブマネージャーさんが来ちゃったわけですよ。
はい、そうです。
だからびっくりですよ ね、 やっぱペイントつながりですよ。
そうですね、
私なんかもこうペイント知ってもらってこうなんかお友達みたいになれるのかしら。
なれます、
なれちゃうの。
なれます、なれます。
でそっちがトラでこっちがあの竜みたいな。
いいですね、かっこいいです。
そんなのあるの。
あります、あります。本当に
まさしくなんかあれじゃない、あの高倉健さんとかそんな世界じゃない。
はい、もうなんかリアルっぽく見えるタトゥー、フェイクタトゥーもできるんです。
へ
え、何でもできます。
はい、だからそれだけね、何を言いたいかというと、
はい、
目につくパフォーマンスというか、
うん、
アートだっていうことですよ。
はい、かなり目立つと思いますよ、
ねえ。
はい、
だから、まあ、鈴木さんは鈴木さんとして、いやあなたはダメだっていうわけじゃなくて、まあ、ねえ、そのなんか不思議なご縁だなと思って、
やっぱなんか思いはつながってるんですかね。
私の無理くりかもわかんないですけど、
いやいやいやいや、
だからその辺はまあたけしとも、そういうお話になると思うんですけどね、
はい、
だってあなたはもうたけしさんのこと知らないんだもんね。
そうなんですよ、
だから彼とも不思議なまた縁があるかもわかんないですね。
そうですね、もしかしたら。
でもまあ言っても人妻だからねなかなかね。
そうなんですよね。
ここは大丈夫ですか。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
だってフェイスブック拝見したらもう明らかにそうやって出てますからね。
はい、出てます、既婚者で。はい、
もうそこはだから矢印をいくらこう投げてもピシャピシャみたいなことですから、
ね、そうですね、
しょうがないですよね。
はい、
で、そんな、ダーリンは、
はい、
やっぱりそういう 美とかその、
はい、
なんですか、ボディジュエリー的なことと関係しておいでの方、
うん、いやもう全く関係ないです。もう飲食なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
まあ、どこにどんなご縁があるかって分かりませんけど ね、
ですね。
はい、どうぞいらっしゃいませ。お待ちしておりました。じゃあもうあの人なんかはボディジュエリー、書きがいあるような体してるでしょ。もう
ぜひ書かせてください。
ね、ああいうでもちょっと浅黒い地肌の人っていうのは、はい、ペイントするのにやっぱりこう映える色とかやっぱあったりするんですか。
やっぱりその人の肌に合った色っていうのは必ずありますので。
はい、後でまたちょっとね、
はい、
じっくりその辺伺いたいですね。
はい、
はい、まあ、そんなこんなでですね、本日お越しになっていただいておりますのは恵比寿にありますね、美容サロンディアビーエグゼクティブマネージャーの沼田さんにお越しになっていただいているということでですね、まあ番組の中ではいろいろそういった彼女の活動あるいはそのディアビーさんのね、会社についていろいろ伺っていくには違いないんですけども、番組の中でね、コンテンツに沿って、お付き合いいただくということでね、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
はい、それでは今日の時事ネタに参りましょうかね。私は10項目ぐらいニュースソースを読み上げますんで、
はい、
気になったニュースについてコメントをいただくことで、その方が、はい、どんな方なのかなとか、どういったことに興味があるのかなみたいなことがね、リスナーの方たちに伝わればなといったコーナーになりますね。リスナーの方も、まあ、僕ならこれに興味あるなとか、あ、そんなことがあるのかみたいなことでお聞きいただければと思います。まず最初に、死刑囚3人を証人喚問へ、証人尋問へだな、オウム平田被告の裁判員裁判、続きましてどうなる、元 CIA の内部告発者、引き渡しか法廷闘争か、続きましてサントリー食品株1株3000円コス見込み7月上場予定と、続きましてアメフリタモレだな、三重県はこれはあのダムで、安い高いの安いに濃い薄いのあのじゃなかったなと思うんだけどね、ダムで雨乞い貯水率 10%、 で続きまして介護してもらうなら夫婦で、温度差、夫は妻に5割超えといったことね、続きまして元特捜部長ら改めて無罪を主張、 FD 改ざん、隠蔽、控訴審ということがございました。続きまして菅官房長官、核の平和解決期待、イラン新大統領誕生でということがですね。続きまして大阪の方、八尾市長、政府は参院選までに結論を、オスプレイ問題ということがございました。続きましてトルコ警察、デモ隊を再び、強制排除、 催涙弾打ち込む。最後に、スポーツの方からハム、日ハムですね。大谷は外野手部門3位、救援ファン投票中間集、これなんだ、中間集計ということで、あ、もうそんな時期なんですね。さあそんなこんなで、まあ普段ですとアナウンサー、あー、ごめんなさい、アシスタントに振ってちょっとお手本的なことで、慣れたところで伺ってからゲストの方に振らさせていただくんですけども、本日はアシスタント不在ということで直接ゲストの方に伺ってみたいと思いますけども、さあ、なんか気になったニュースはございますか？
やはりですね、私はこの介護してもらうなら夫婦で温度
差、やっぱそこ行きますか。
はい、ちょっとやっぱ気になりますね。
もう逆に言うと旦那の方も気になるんでしょうけどね。
そうですね。
いや だからそれはもう読んで、その通り字のごとく、依存心がやっぱり男性の方がね女性より強いということなんじゃないですか。
そうですね、
うん、5割超えてるわけですからね。他にもいるわけでしょ、
う
ん、兄弟とか、
あ、
子供とかいる中で5割って大変なことじゃないですか。
確かに
5割超えですからね。
そうですよね、
どうしますか。愛し合ってればいいわけか。愛し合ってれば問題ないですよね。
そうですね、愛し合ってれば全く問題はないかと、うん、でも逆に妻は何にっていう割合が多いのか気になりますね、
うん、で妻はそうじゃないってことですよ ね
結構もう幅広くいろんな家族の兄弟、子供とかってことですかね、はいはい、
中にはもうサラリーマンの方にもね、要するに退職後、妻に捨てられないだろうかっていうことを怯えながらね、
なるほど、
カウンターでビール一人飲んでたりとかそういう人もおいしかったりするんで、
ちょっとうなずいてらっしゃる。
いやいや、まあ、ダメとは言ってませんからね、わかりませんけど、ちょっとちらほらとね、そういうか不安 を抱えたっていう方もおいでだったりするから、さらにそこから踏み込んで介護とかっていうことになるとね、はい、これはちょっとシリアスな話にもなってきますけど、まだだって沼田さんとかお若いわけだし、
いやいやいや、
そんな心配もないでしょうし。
いやでも将来の心配は今からもうしてますね。
そんなもんですかね。
はい、結構
お若い方だからこそ余計そうなのかしら。
どうなんですかね。
そこはでもね、うんうん、気になるのはだってお肌とかそういうことなんじゃないですか。
まあそれもまあ一番近しいことでは気になりますけども、本当に遠い将来のことも見据えると、
うん、もうそこばっかり ね、うん、というわけにはいきませんもんね。
そうなんですよ。
なるほどね。でもどうしましょう、そこはご本人的には、ま、
この介護してもらうならっていうところですか。
どうし
ましょ
うとか、
まあ、でも子供なのかなって思いましたね。
誰が、誰に対して、
例えば私だったらいつかまあ子供に、
うん、あ、子供さんにお願いする。
そうですね、がなんかこう流れ的にこう普通というか、うん、こういうの見てくるとそうなのかなって。
まあそうでしょう ね、だって子供はだいたいお母さんの方面倒見ますよね。
そうですよ ね、
お父の日と母の日のことを考えたらもう明らかじゃないですか。
確かに、
ね、母の日なんかゴージャスでね、それこそもう花田のステーキなのですけど、はい、まあ、父の日はそういった意味で言うとね、冷ややっこにドクダミみたいなもんですからね。サボテンの鉢みたいな。
でも確かに父の日って何あげていいかわからないんですよね。
あ、そうですね、
はい、
お宅はどうですか、自分のところのお父さんなんか
にはなんか
それこそ介護とかね、父の日の話でもいいですけど。
そうですね、まだあの介護をまだ必要としないので。
だって逆にちょっと、あの、うん、頼まれたりなんかしたらどうしましょうね。
頼まれたりした介護とかですか、うん、そうですね、多分あの兄弟力を合わせてって感じですかね。
ご兄弟たくさんいらっしゃる、
3人兄弟なんですよ。
3人だったらまだね。
そうなんですね、多分交代交代でやるかなっていう感じですね。1
人が足持って、
うん、
1人が胴体持って、
うん、
で1人が胸持って頭引きずっとるや
すごい体勢になるんですね。
まあまあしかし、はい、他の会ですね、そういった意味で美をその、なりわいにしておいでだったりとか、
はい、
言ってもそのエンターテインメント的な、うん、そういうアートのだったりエンターテインメントの世界においでなのに、
はい、
そこら辺はちょっと堅実だったりとか非常にこう、まあ、性格もあるんでしょうけど、
いやいやいや、
やっぱりそういったこうリアルなところのなんていうんですかね、そういったこう、まあバーチャルじゃなくて、
うん、
リアリズムを追求するみたいなところがやっぱあるんですね。
そうですね、そこもやっぱちょっと気になっちゃうところですね、う
ん、ですか、
はい、
お父さんにペイントしたりしないですか。
やらないです
お父さんにペイントしちゃえばいいね、そこは。
そうですよ、今度ちょっとやってみようかな
怒られたりしますかね。そうでもない、
れはしないかな、
うんうん、あ待ってんじゃないの逆に
逆に、
うん、いやなんかこう寝てる間にカーッとか言いながらこう寝てるふりしてこう書かれても本当は起きてるんだけど薄目開けながら見てるみたいなあ娘なんか書いてる書いてるってでパパハッピーバースデーとか書いたらもう泣いちゃうんじゃない号泣しちゃうんじゃない
いいですねそれ、 やってみます今度
自分で言っててとてつもなくいいアイデアだ
それいいですねハッピーバースデー、ね、あメッセージ書くのいいですね
いいかもしれないですね
やってみます
やってみます、
はいね、
でもしお父さんに本当に怒られても僕のところ言ってこないよ、ね、はいはいはいまあまあでもねそういったことがきっかけでちょっとさらにこうお父さんと仲良くなれたりとかね父の日が盛り上がったりしてくれたら結構じゃないかと思いますし、
ねはい、
またそこはダーリンでもある話だと思うから
そうですね、
ね、あのダーリンがそのちょっとボケてきたりなんかしたらあのいつまでもあの愛してるよとか言えばちょっとこうボケが解消されるとかね
そうですよね、うん、ありそうですよね、
そういったことでその家庭円満を目指してね、
はい
普段こんなこと言う私じゃないんですけどちょっと前にはちょっと綺麗な人はいいのか言ってくれはいはい、まあ、まあそんなこんなでね、
はい
本日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、
はい
ケーオルレコードの CM 続いてねそんなあ今日の沼田さんがですねなりわいにしておいでの美容サロンディアビーエグゼクティブマネージャーさんとしての沼田さんのプロフィール並びに会社についていろいろとプロフィールのご紹介してまいりたいと思いますよ CM でこちら
春夏秋冬四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩ったそんな音楽をお届けします流れる音楽がドラマに変わる平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょうそんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード電話番号03-3716-1951 03-3716-1951 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを
本日はゲストに、竹谷秀和さんからのご紹介美容サロンディアビーエグゼクティブマネージャーの沼田理恵さんにお越しいただいているということでね、そんな沼田さんのプロフィールね学歴的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もしご本人の方から訂正やね付帯事項とございましたらですね、何なりとご自身の方からご紹介いただく、ご指摘いただきたいなというふうに思いますよ。さあ、そんな沼田さんは、これは沼田理恵さんでご本名で間違いないですか？
はい、そうです、本名です。
はい、ご出身大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
国分寺市のご出身と。で、まあ、一応ね、既婚者でもそこら辺は年齢はちょっとね、ホニャペケ年の7月20日生まれということでね、
はい
の A 型、
はい
同じですこの辺は。
あ、本当ですか。
はい、性格のいい A 型ということでね、まあ、悪い人もいるんでしょうけど余計なこと言わなくて。日本を拠点に東南アジアに展開を広げ、すべての女性がシンデレラのように輝き、もっと自信が持てるように魔法をかける秘密の隠れ家的サロン、ボディ&耳つぼジュエリー、マッサージ、ネイルのエキスパートが集まった恵比寿にサロンを持つ美容サロン、ディアービーのエグゼクティブマネージャー、託児所付きでママにも優しく、セラピストにも優しい、特にブライダルにも力を入れており、最高のプリンセスになれるようスタッフ一同お手伝い、デコレーションアーティスト在住のためデコスクールも予定し、もちろんオーダーも承っておりますと、いったところですけどもね、
はい、
さあ沼田さん的にはいかがでしょうか。
はい、もうその通りでございます、はい、
まあでもその一概にね、
はい、
まあ、私らちょっと野郎なんで、そのボディ&耳つぼジュエリー、あとマッサージ、はい、ネイルといっても、まあ、何のことだか大抵は分かりますけども具体的にどんなことになるんですか。まあ、例えばそのさそのそういうこう、どうペイントするとか、はい、耳をどうしてくれるのかとか、そのツボをどうしたとか、そういうことになると、
はい、じゃあちょっと一個一個ちょっと説明をしていきたいと、
はいはい、お願いします、
はい、思います、はい、まずあの先ほどから話しながっていたボディジュエリーというものですね。こちらはあのダイヤモンドタトゥー、ダイヤモンドタトゥーというふうにも呼ばれていて、
はい、
まあ、今日本に新しいブームを起こしたもう全く新しいアクセサリーです、
はい、うんうん、ちょっと彼になんかちょっと綺麗なやつ見せてあげて、彼なんかも興味あるかもね、ちょっとこれ見てあげて、キラキラキラ、こういうのペイントしておいでなんですよね、ほら男の人はやっぱりちょっとニヤッとするでしょ、どうしたってそこはほら彼女の前だけど、やっぱそこは本能だからね、そこは怒らないでね、どうしたってね、やっぱり綺麗なものを見るとやっぱりね、ニヤッとするのはもうほら男はさ本能だからしょうがない、彼を責めてるわけじゃないからね、そうそう、だから田中さんほらこれ綺麗でしょ、これが彼女の仕事なわけです。お嬢さんなんかも興味あるでしょ、こういうね、ね、どうやってみたかったりする、こういうのね、やっぱりさらに女の子はやっぱり綺麗になりたいっていう欲求というか願望があるから、さらに興味持つわね。
そうですね、もう女の子はキラキラが好きなので、やっぱり、
うん、そうなるとほら彼はちょっと責任重大になってくるわね。あ、じゃあ帰りにやってってお金でも払ってかなきゃいけないのかな。
そうですね、ぜひ
今日は食われてペイントさせられてみたいな、まあ、冗談ですけどね、もちろんごめんなさい、怒んないでね、まあでもそれは気になるのはあれでしょう、はい、時間とか作業の労力だったりとか、はい、お値段ですよね。
そうですね、時間はそんなにかからないです。
かからない、
はい、うん、であのサイズによってちょっと金額も異なってきます、はあ、S サイズ、はあ、M サイズ、
うん、あ、サイズで料金違う。
そうです、そうです、
はいはいはい、
はい、はあ、でそれによって、サイズも違うんですけれども、うんうん、お値段もそんなバカ高いわけではないです、
はあはあ、
こうプラチナとかダイヤモンドが入っていると言われておりますが、
はあ、
おりますが、
うん、
もうこれでも5、6000ぐらいで、
あ、そうなんですか、
全然できてしまう。
ほうほうほう、それ胸元もやっておいてたの。
そうです、デコルテラインなんかすごく
あららら、
あのネックレス代わりになるので、
すごい、
でしかもこれあの1日じゃ取れないんですよ。
何日ぐらい持つん
ですか。だいたい1週間10日ぐらいは通常持ちますね。
これちょっと胸元見てよ、これ綺麗でしょね、これちょうどいい位置にいるんだ彼女がほら背向けちゃってるからね、あなたちょっといい加減見てたでしょみたいな、帰ったらきっと喧嘩になるよそうだよねいや、お嬢さんこれ見て、ちょほら胸元も綺麗でしょこれね、本当のアクセサリーみたいじゃん、これ1週間ぐらい持つんだって、
はい、
ね、
なのでこれあのブライダルでも非常に人気になっておりまして、
結婚式とか、
そうなんですよ、デコルテラインはネックレス代わりで、あと腕と、あとあの背中も出ますよね、ドレスで背中にあの綺麗にアートをすると、
結婚式で、
そうなんですよ、もうすごい注目浴びます。
結婚式だけじゃなくてハネムーンに行って帰ってくるまでデコレーション
してられる、はい、そうです、そうです、そうです、持ちますね。
旦那大変だなあ、そう、
はい、
でも好きな人はいいよね。
そうですね、で落としたいときはいつでも落とせるんです、自分で、
う
ん、
あ、そういう
ことなんです。クレンジングオイルで簡単に落とすことができるので、
変な話、ちょっとこういう話ラジオでしてもいいのか、
はい、
ちょっとあのセクハラとかになるかもわかんないけど彼がね、
はい、
あまりにも素敵だからって言って、はい、チューしたりするじゃん、胸元にしちゃってこれで口ぶりについたりとか、なんかそういうことないの。
そんなにつきません。でもちゃんと肌に密着してついてますので、もう触っても全然こっちに触った手に作ること
がないんです。
大丈夫です、どうぞ触ってください。
ああ、本当だ、でも立体感ある。
そうなんです、立体感があるんですけど、
で、そのなんか、なんていうんですか、粘着性とか、
はい、
ちょっとウェットな感じがあるのかなといった印象だったんですけど、
あ、もう全
然ドライですね、全然。
そうなんですよ、サラサラしてます。
本当になんですか、金箔貼ったみたいですよ。
はい、
これ、薬徳なんで怒んないですね、これね。綺麗なもんですよ、
はい、
で、それこそ男性だったらね、あの龍子ってあるじゃないですか、虎と龍みたいな。そういうのもこうできるんですって。
はい、何でもできます。
何でもできちゃうね。はい、なんか変わったペイントのなんか絵柄ってあったりしますか？これまでの注文だったりとか。
何ですかね、変わったペイント。あ、でも結構あのこういうのをやってくださいっていうオリジナルのものを持ってきたりですとか。
こっちがほら、こっちが芝で、
はい、
こっちが信用金庫とかさ。
私はもう会社の
会社のなんか CM 的な。
あ、でもそういうのにも使えますよね。
いいかもわかんないね、
はい、もうまさに今、はい、あの代表がディアビーってここにつけてインドネシアに向かってるので
すごいね、やっぱあるんだね。
はい、もう大きな宣伝になります。
なるほど、なるほど。はい、
そしてですね、うん、ボディジュエリーではなく今度耳つぼジュエリー、
耳つぼ、耳つぼ、
はい、今もう私もちょっとやってるんですけど、はい、ちょっとヘッドホンで見えないです。
見えない、残念だな。後でちょっと見せてください、はい、ぜひ。ちょっと写真撮りましょう。
ありがとうございます、はい、そう、あの耳にはですね、足と同じようにツボが110箇所あると言われているんですね。
よくなさこ、それ聞きますね、
はい、でそのさまざまな組み合わせによって、うん、例えばあのダイエットだったり、
ダイエット、
肩こりだったり、
綺麗になって、
はい、
でそのビジュアル的にも美しくなって、
そうです、
さらにダイエットにもなる。
そうです。
これは女の人は聞き逃しないでしょ、はい、
内面から美しくです。
あら、まあ、はい、美しくどんどん仕上げちゃいますね。
はい、でしかもリフトアップとかそういった効果も。
何興味津々聞いてる
な。ぜひやっていきましょうか。
いや、あそこのね、また嫁もね、はい、ちょっとあの いい女なの
よ。ああ、そうなん
ですか。だもんだからね、あの旦那としては聞いとけば、はい、なんかちょっとこうそういうの嫁にほらそういう話持っていくとかね、
情報仕入れて、
うん、あの高得点になるじゃないですか。普段ほらあの嫁にいびられてるから。
そうなんですか。
そうそうそうそう、ま
あ、ぜひうちのサロンにいらしてください。
ね、もっと高得点になるよね、旦那的にはね。
なります、なります。
お誕生日のギフトなんかもできたりするの？
ギフトとしても全然できると思いますよ。
あ、いいじゃないですか、はい、それはちょっといい耳寄りな情報ですよ。で今日のね、ちょっと学芸婦のつながりで、
そうですね、
ちょっと普段だったらあの5000円とか1万円するものをね、2割引きとかね、
いいですね、
学芸婦コースで1500円にしてもらうとかね。
そうですね、大変にちょっと相談して、うん、いけると思います、相談すれば
いいですね。
はい、
あ、それちょっとあのそれいくらか、はい、入ったらこっち回しまってみせる。汚ねえ。古速だわ。そうですか。なるほど、なるほど。はいはいはい。まあでも、そういった耳の、
そうですね、
健康というか、体全身の健康にもなると。
そうです。耳からによるトータルメンテナンスの効果ですね。
いいですね。
はい。はあ、
その他に。
はい、その他にですね、今度あのマッサージもやっておりまして、
うん、マッサージ、まさしくマッサージ、はい、
そうなんですよ、先ほども、申し上げた通り、一人タイに行ってこうマッサージをされている子がいるんですけれども、はあ、はい、そういったあの実績を積んで認定を受けてきたエキスパートが、
うん、
日本でタイ古式マッサージを先導していきます。
はあ、
はい、
それは普通のよく聞きますけどカイロプラクティックだとか、
はい、
まあ、ちょっと種類が違うのか分かりませんけど、いろんなそういう中国のマッサージとか、
はい、
ヨガみたいなのとかいろいろありますけど、
はい、
それは御社のそういう独特の、あのなんていうんですか、そのマッサージ療法だったりするんですか？
主にあのアロマオイルトリートメントもあったり、
は
あ、
は
あ、あとこう筋肉へのアプローチですね。
ほうほう、
そういったあの組み合わせたマッスルセラピーっていうのもあるんですけども、
マッスルセラピー、
そういったものをこういろいろ組み合わせてやっているものですね。
ほ
う、だからちょっとオリジナルといえばオリジナルかもしれないですね。
うん、なるほどね、
はい、
まあ、でもしかしそんな会社情報とか、
はい、
技術的なお話は大変ありがたいんですけども、
はい、
それにしてもやはりここは沼さんご自身のプロフィールのコーナーなんで、
はい、
ご自身的にはそれの道に入られたというか興味を持たれたというのはそれはどの辺からなんですか？
もともとですね、私昔からのネイルアートをすることが、
ネイルっていうとこのマニキュアですか？
そうです、そうです、そうです。もうそうですね、中学ぐらいから自分
のやっぱりマニキュアやっておいて
なんですか？
赤いのをね、綺麗なのしておいてですけども、
ありがとうございます、
うんうんうん、
これをずっと興味ありつつも、うん、特にそういった専門学校にはすぐに行かなかったんですけど、やっぱりいろんな仕事を経て、
うん、
あ、やっぱ私やりたいのはこういったこう人をきれいにするアートとかそういったものだなと思って、で、
はい、
専門学校に入って、
はい、
で2年間勉強して、
うん、
資格を取って卒業しまして、で、卒業して入ったのがあのダイヤモンドネイルをする、
ダイヤモンドネイル、
はい、
お、それもやっぱりダイヤモンドがこう混じってるわけですね。
そうなんです、
は、高価なんじゃないですか？
結構高価ですよね、
それ もうそのデザインとか、
そうですね、
あれにしちゃうんだ、
はい、
アートにしちゃうんだ、
アートにしちゃうんです。でそれを学んだので、こちらのディアビーの方でも、
うん、
そのダイヤモンドネイルを私はしようということで、
うん、
こう広めていきたいなと思いまして、
うん、
で今でもちょっとしているんですけど、やっぱ光り方がダイヤモンド違うんです ですね、はい、でやっぱりこれもブライダルに人気 で私自身もあの結婚式をこの間4月にしまして、
映ってた映ってた、あれまさしくあの、はい、須田さんなんだ。
そうなんですよ、私なんです、
はい、はいはいはい、まあ、旦那、男前旦那でしたよ。
ありがとうございます、
ちょっと一応パソコンにはペケしておきます冗談ですけど、
はい、
でもやっぱりダーリーもそういったことで言うと、お料理とか全然畑違いの仕事だっちゅうけど、
はい、
やっぱりそういったことには興味 と言いましょうか、なんていうんですか、ご理解があるわけですね。
そうですね、まあ、好きなことをやれっていう感じですね。
いやでもその僕なんかちょっとやっぱりその人間が古いやつだとお思いでしょうかみたいな時代の人なんでやはりねちょっとこうドキッとしちゃうんですよ。
あ、本当ですか。
ズバリドキッとっていうのはやっぱりこう皮膚に直接でしょ。
はい、
そうそう、やっぱり昔で言うとこの本当表現は大変マイナスの表現になっちゃうかもわかんないけど、今でこそそれタトゥーとかかっこいいけど、昔は表情持ちってね島流しにあったその初の人さ、あの、まあ、わかると思うけど、はい、そういうところとかね、なんかこういや、ま、悪い人とか、いや、まあ、言ってもヤクザ持ちだとかヤクザもんだとか、そういうのはこうしてたものじゃないですか。
そうですね、
だからちょっとやっぱりある種の抵抗を持つ部分があるんだけ ど、
あ、なるほど、
そういうのはどうなんですか。
いやもう全くガラッと発想を変えるようなアートなんですけど、
うんうん、まあ、そんだけ綺麗だったらね。
そうなんですよ、もうちょっとやっぱり入れ墨とはやっぱり違うんですよね。こう見ていただくと分かるんですけど、あ、まあ、ぜひあのブログのこの写真でぜひ見ていただきたいんですけれども。いやいや、
だからそれはもう散々鈴木ひろみさん、
あ、そうですね、
で拝見しまして、はいはい、もうこれもんでこれですごいんですよ。この胸元とかがね、
ダイナミック
でね、見ました。だって着物でこんな肩とか肩肌であれでしたりしたら、
美しいですよね。
これは見ちゃうでしょ。
はい、そうなんですよ、ね。もうああいう本当に美しく見せる方ですね。入れ墨はちょっとそういう怖い印象とか若干あるかもしれないんですけども、
だとしたら話注意ですけど、そういうのを払拭するという意味でも、うん、皆さんがやろうとしていることは本当にアートとして存在感を実証していくという、これからの仕事もひょっとしたら待ってるのかもわかんないですね。
そうですね、もう女性本当にキラキラが好きっていうのはもう分かっているの で、こういうのを身につけるとやっぱりどこかしらちょっと自信が自分の中で出てくるんですね。
だからあれだ、そのシンデレラにしちゃうぞみたいな話になるわけですね。
はい、
ここにもありましたけどね。
そうなんです、
どなたでもそうい う、 こうシンデレラになれるようなお手助けをするとか、
はい、
そういったのでこう、まあ、さらに自信が持てるような、
はい、
あれにするとか、はい、お疲れ様、うん、ね、今あ仕掛け人のたけしおいでになりましたけど、まあ、早速座っちゃいますか、そこへまあいいですよ、いいですよ、まあ後でじゃあもうちょっと待ってね、お呼びするんでね。いやそんなことで、
はい、
だからまあそういうこうこれからもそういったことをどんどんと やっていかれるってことですね。
そうですね、もうこれは東南アジア世界に広げていきたいと思って今活動しております。
なるほどね、
はい、
個人的にどうですか、なんかそういう一押し情報とか、
はい、
今、そういったプライベートの部分でお仕事の熱心なのは十分分かりましたけども、はい、なんかハマっていることだとか今度、ちょっと全然ちょっと今違うこと始めてみたんだけどみたいな情報とか、あったりしますか。
私個人的にパワーストーンが好きでですね。
パワーストーン、
はい、
ほうほうほう、あれですね、石ですね。
そうです、そうです、で
それがあると幸せになれるとか、
はい、
なんかこう元気になるみたいなことですか。
はい、
ほうほう、
いやあれのこうブレスレットとかをこう、うん、ちょっと作ってみたいなっていう思ってるんですよ。
ほうほう、
はい、
どっから手に入れるんですかそれは。
もうそれは代表に頼んで、うん、こう海外のところからちょっと力のありそうな石を、う
ん、おいろいろあるんですね。
はい、やっぱりなんかいろんな売ってる石でも力のある石とない石っていうのがあるみたいなので、それをこう見分ける力も必要みたいなんですよね。
でもやっぱりなんかアートとかそういったことに根ざしていくわけですね。
やっぱものづくりが好きなんですね私。
なるほど、
ね、
はい、わかりました、
はい、
まあ、そんなね、沼田さん、まあ、プライベートなお話もね、もっともっとますますお伺いしたいところですけれども、なんと申しましても今日はね、そういった美容についてのお話を、詳しく伺ってまいりたいということもありますし、ちょっと今ねそこのこちらに学芸風としてゲストで、まあ、インバイトしていただきました忍者忍者エクササイズのね、武田さんもお越しになりましたことで CM を挟んでその武田さんも交えてね、それではいろいろとまた、お話の方を進めてまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
安心ね、綺麗ね、こだわり派の
ジカル。
キーボードユニークギター教室のお時間ではありますけどもね、本日はゲストに、武井さんからのご紹介、沼田理恵さんにお越しいただいているということで、学F から Q&A 形式で、何かと伺ってまいりたいと思いますけども、どうぞご無理とご支障のないところでねお答えいただけたらというふうに思いますけどね、さあそんなことで、入っていただきましたのは忍者エクササイズと大阪のね学生、居酒屋店長、ね、はい、株式会社 UE 取締役の、忍者サイズか、
そうです ね、 忍者サイズ
の竹さんです。はい、はい、こんばんは、ようこそ。
こんばんは、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。今日は、はい、どちらで、お出かけでしたか。
今日は武蔵小杉の方で。
武蔵小杉、
はい、
そんな遠くないじゃない。
そうですね、
もっと早く来いよ、うん、
すいません、仕事終わったら先だったんでごめんなさい。
いいですね、わざわざだってこんな素敵なゲストをね、
もっと早くね
来ていただいて本当に感謝してます。ありがとうございます。それにしても、はい、そんな武さんは以前にも学大 FM 出ていただいたりとか、はい、
そうですね、
はい、FM 中目黒の方にも参加していただいたわけなんですけども、はい、ここのところの学 F とのお付き合いということになりますと、はい、どんな印象ですか。
そうですね、本当にまあ週1回ぐらい、
うん、
ここ最近よくお会いさせていただいてまして、
ね、
ラジオももっと勉強させていただければと思ってますし、
また関西人の低姿勢、
いやいやいやいや、もう下から下から
下から下から
下から下から言
うても下からですよ、
下からですよ、下高に行きますよ。
そんな下からと加えて、このまた上からこの綺麗なお嬢さんインバイトしていただいて、
いやいやいや、
ありがたいんですけど、
いやいや、
まあ、これまで、はい、今までの放送の流れで大体ご紹介したんだけど、
はい、
その要するに鈴木ひろみさんがこちらの、
はい、
沼田さんの、
はい、
代表というか、
はいはい、
まあ、2人で上司だったり、それ上司と部下の関係があるのかどうか分かりませんけども、
まあまあまあ、
でも言うてもその鈴木さんが海外に行かれるので、
はい、
今日はお越しじゃないわけだけど、
はい、
俺その経緯も話したからね、ほら Facebook で見たっていう話、
なるほどなるほど、
で不思議なご縁だなっていう話をしたんですけど、
はい、
あなたと鈴木さんとのそもそもの、その、
はい、
ですか、出会いだったりとか関係性ってのはどういうことなんですか。
そうですね、もともと鈴木さんと朝活で、
朝活
でお会いさせていただいた。
あんたいろんな活参加してるな。
してますね。
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 髭剃ってこいっちゅうね。
あ、すいません。
まあいいですよ。いいですよ。ええ、はい、それで朝活で知り合って。
そうですね。朝7時ぐらいから、まあ、いろんな各地いろんなところで、
うん、
山手線のいろんなところで、
うん、
まあ、開かれてる朝活で、
うん、
特に何をするわけでもないんですけど、朝に来れる人って、まあ、ね、普通のサラリーマンだったり学生だったりちょっと難しいので、いろんな自分でお仕事なりされてる方がたまたまそこに鈴木さんがいてらっしゃったんで、
あんなキラキラした人が朝から来たの。
そうですね、朝から眩しい眩しいと思いながら、
眩しい
と思いながら、
やっぱキラキラしてた。
そうですね、もう腕もねボディジョイでキラキラしてましたし、もうまずオーラがねキラキラしてたんで、
はあ、それで、
はい、
まあ、Facebook 友達になって。
そうですね、
それでそのもうお付き合い長いんですか、かれこれ。
いや、でも年末ぐらいからだと思います、確か。
あ、
半年ぐらいかな、
ね、
はい、
あ、相変わらずふと軽いでしょ。
いやいやいや、
でそういう、なんかこう憎めないところあるから人のところこうヒュッとこう入っていったりとか、まだちょっとこう引っ張ってきたりできるだけのあれがあるんだよね。
うん、どうですかね、はい、
まあまあ、要するに人気者と一口に言っていいんだと思うんだけど、
忍びます、忍びます、
下から下から
下から下からね、
忍んで、忍んどっけよ、じゃあそこはもう、
そこは呼ばれて飛び出てるね、
だめだよね、
じゃじゃじゃじゃ、
アクション大魔王か、相変わらず関西テイストのノリがいいんでね、彼もね、はいはいはい、まあまあ、そんな武さんですけども、
はい、
じゃあ番組ちょっとお手伝いいただくということで、
はい、
今日はゲストはなんて言っても、そんなね、美容サロン、ディアビーのエグゼクティブマネージャー、沼田さんということなんで、
はい、
沼田さんに対してですね、はい、学F から Q&A でいろいろちょっと伺ってまいりたいの で、
そうです、ね、
そこちょっとアシスタントの方がいつも呼んでもらうところなんですけども、
わかりました、
武さんの方からちょっと伺っていただけますか。
わかりました、じゃあ、はい、改めて、まあ、ご本名でもニックネームでも結構なんですけれども、
はい、
お名前と差し支えなければ年齢と住まい、日頃の仕事内容などでですねお聞かせいただければと思います。
はい、ニックネームはリリーと呼ばれております。
リリーちゃん、
はい、ほうほう、本名は沼田理恵で、年齢は、
リリーちゃん、リリーちゃん、
ね、はい、そうなんですよ、
はいはい、
で、年齢は今27歳ですね、来月8になります。
おめでとうございます
ありがとうございます。
たけし、
はい、
やっぱ 既婚者は逆に強いな。
強いですね。
年齢とか言うてももうがっちりとそのロックしとる、ね、これが親指がおるもんやから、うん、何の恐れもない年齢とか言ってもな。
ね、腹くくってるんでね、
一応ね。腹くくってるし、ね、もう生活もね、
う
ん、まあちょっと介護の心配あるらしいけど。
まあそうなんですかね。
行く末まで、ね、でもやっぱり収入もしっかりしてるだろうし、やっぱこうかっこいいダーリンやったらさ、年齢ズバリいっちゃうわよみたいなことやな。
それぐらいなんともないと、体力もないと。
俺はもう永遠の18歳とか30ゼロかけて言ってるから、体力いっちゃうって、そんな
の。その辺とはね。
はい、そんなリリーさんが、はい、普段は先ほどまあちょっといろいろ伺いましたけども、はい、そのディア B さんで、はい、エグゼクティブマネージャーをしておいたと、
はい、
これエグゼクティブマネージャーっていうのはもう統括ってことですか。
そうですね、もう私は日本を担当するような感じですね。
頼もしいですね。で他にもマネージャーさんをじゃあ育成してかれるわけですね、今後だから、ね、
そうですね、今後スクールの方も展開していきますので。
頼もしいね、
はい、スタッフを育成していきます。
たけしはだってあれでしょ、
はい、
直接あなたそんなそのデコレーションしたりとかそんなしてないでしょ。
今何もしてないです ね、
ね、 そうですね。ひげしてもらいいや、それひげ。
ああそうですね、ひげに何します。
だからひげに沿ってやね、はい、ひげをペイントしてもらうわけ。
あーデザインひげみたいな。
ははーんってね、軽い笑いは。なめた笑い。
いや全然そんなことないです
。ちょっと面白いかわからないよ。
そうですね、
カラフルなひげ、
すごいキラキラのひげ、
チャーミングでいいかもか
ね。ひげで名前書くとかね。
だって自分それインパクトのためにしてるって言ったやんか、
はい、最初そうでしたね。
だとしたら、はい、綺麗に沿ってやね、はい、でちょっと沼さんに、はい、綺麗にこうちょっとレインボーカラーで
レインボーカラーのひげ
つけてもらったら、マジ歩かれへん
の。歩けないですよね。下田景地かって話ですよね、昔のね。
大体職質されるわな。
そうでしょうね、変なとこ歩けないですよね。
まあ、冗談で聞いて、そんな沼さんに続いて、これまでの、
そうですね、これまでの、まあ、お仕事であったり活動の中で困ったことや失敗したことですね、まあ、あるいは感動した、エピソードがあればぜひお聞かせいただければと思うんですけども。
そうですね、失敗はですね、はい、私ダイヤモンドネイルをしているんですけれども、はい、こうダイヤを紛失したことが怖いですよね。
それはいかんでしょ
う。そうなんですよ、ね、なのでその場はこう替えのダイヤをつけたりはするんですけども、うん、もう終わった後にこうコロコロで部屋中を
うわやって。どうなりました。
まあ、見つかるときと見つからないときが、あるんですよね。
もうそういうときはもうね、秘密金庫預けるようにしてくださいよ。
そうですね、
業者の方がいいですから。そうですか。でも日常の仕事やからそうもいかんわけね。
そうですね、もう
なので傷ってやっぱりそのキラキラの粉を出したりするから、やっぱりその普段からコロコロしてるわけですか。
もうコロコロはもう毎日やりますね。
あら大変です
ね。拾って
、はい、逆にでもそんなご苦労の中で、人にはやっぱり喜ばれるでしょ。感激とか感動っていう部分ではどうですか。
もう本当に喜ばれますね、うん、やっぱり特にブライダル花嫁様にはもう、ね、本当に喜ばれます、うん、もう一生に一度の、うん、もう自分の舞台なので、うん、それをさらに美しくおさせていただけるので。
ご本人もそうだしダーリンもそうだろうけど、うん、ご両親とか友達とかも素敵ねとか綺麗ねって喜ばれたりとか褒めてもらえたりするんじゃないですか。
そうですね、結構やっぱりご神父様のお友達女の子はやっぱりうわーって言いますね。
なるほどね、
はい。
中にはでも結婚式にドクロとかしてたりする
そ, そうですね、今のとこないですね。
でもシャレが効いたらそのだから出てくるかもわかんね。映画の7とか出てくるのがドクロとか入れてとか言いそうやん、ね、
もう死ぬまであなたと一緒みたいな意味合いで、
まあ、でも1週間で消えるからね、そこは、ね。
まあ、そうですね、本当に消したい時にはいつでも消せるので。
あ、今の死ぬまであなたと一緒でドクロっていうのはちょっとなんか面白いあれかもかんね。逆にシャレが効いてるかもわかんね。
そうですね、
あ、介護はあなたよみたいなね。
文字をもう書いて。
はいはい、まあまあでもそういった感激されるようなお仕事をねどんどん続けていっていただきたいわけですけど、はい、さあ最後に、は
い、そうですね、沼田さんのこれからご自身で何かやってみたいことであったり予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝などもしあればお聞かせいただければと、
う
ん、
そうですね、私、はい、まあ、ネイリストでもあるんですがデコリストでも、はい、あるんですね、デコレーションアーティストですね。
何でもこれひょっとしたらマイクとかもデコレーションしてしまうでしょきっと。
あ、やってますやってます。
携帯から何か全部デコですもんね。
そうですね、
すごいですね、はい、はい、そして
で、そのデコレーションをですね、うん、まあ、結構日本ではこう溢れているんですけれども、うん、はい、これを海外の方に、はい、 持ってきたいんですよ。で海外ではやっぱりこの日本の繊細さがある作品があまりないんですよね、うん、見ると なのでこのもう日本の技術を海外に持っていくことが今の私の夢ですね、う
ん、それを今回はその結局鈴木さんがやっぱりそのプレゼンしに行ったりとか、
はい、
広めに行ってるっていうこともあるわけですね。
はい、うん、これでこうもう結託して、う
ん、結託悪いことするんじゃないかな、ね、でもまあ要するにそこが、会社を挙げて、
ね、
また個人的な一つの野望であるには違いないわけですか、
はい、そうなんです。私の夢をもうひろみさんが買ってくださったというか、はい、じゃあ一緒に行こうみたいな感じで、はい、本当に素晴らしい代表です。
たけしこんな綺麗なまたそうなんですか、ねはい、それこそ、忍者で言うたらよね、
はい、
その霧隠れ西蔵とか、真田幸村みたいな、ね、そういう猛者もおれば、綺、は、麗、い、な黒一みたいな人もおるわけやん、はいはいはいはい、力のある。
そうですね。
ね、だからそのギャップがすごいわね。
そうですね。
この綺麗で、この美しい仕事をしておいてなのに、この、なんか、闘志が。
闘志がね。秘めたる闘志が。
ね、
うん、
どうよ、そこは。
どうよ。
同じ世代から見てて。
いややっぱりね、散らかしていかないといけないと思うんですよ。
何していかないか、
散らかしていかないと。
何を散らかしていくの。
若い世代がね、やっぱこれから頑張っていかないといけないと思うんですよ。
あ、多分表現考えた方がええわ。散らかしていかない感じであんまりええ
意味ちゃうんですよ。いやもういい意味で、いい意味で、本当にいい意味で。
要するにそのなんか、え、なんかそういう
装飾系とかね、
アクティブなね。
そうです、そうです。ゆとり、世代だったりとか
波形とかね、
そうですね、
残していくと散らかしていかない感じで関西テイストもやん
なさいよ。そうね、選手大阪帰ってたんでちょっとね、はい、
東京でその表現はあんまり喜ばれへんで。
なるほど、なるほど、勉強します。はい、
まあそういった部分でね、はい、まあ、今後ともそういったいうのアクティブ
で、ね、
そういったこのムーブメントを起こしていくというふうな表現の方がいいかな、そういった部分で、ね、
分かりました。
はい、まあまあ、そして、最後に、まあ、そういったアク、なんですか、告知宣伝等がありましたら、はい、伺っておくんですけども。
そうですね、すごくいっぱい宣伝をもうすでにしましたが、
いや、御社の方でまとまってそういうなんていうんですか、発表会がありますかとか、それとかこう新製品でこういうの出しますとか、
はい、
なんかそんなのがあったら、イベントがこういつ一家にありますとか、
はい、ぜひぜひさせていただきます、はい、まずコンセプト、忙しい女性のためにをコンセプトにシンデレラタイムを提供しています、
はいはいはい、
まずシンデレラタイムというのは、すべての女性が女性であるためにすべてのメンテナンスができる美の空間、それがディアビーです、
はいはい、
で、ただいまの概ねのメニューを揃えてはおりますが、大幅にリニューアルをしている最中ですので、ぜひホームページを随時チェックしていただきたいなと、
は
い
は
い
は
い。
じゃあそこは申し訳ない、時間も関係もあるので、
はい、
細々と伺っている時間はちょっともう伺いたいことは山々なんですけど、ズバリどこをアクセスしていただいて、
はい、
どこに訪ねていったらそんなたくさんの
情報がね、
綺麗な情報をピックアップすることできますか。
もう、パソコンで検索 DRB、はい、これでもう一発で出ます。
文字は、
DEAR-B です、
ね、はい。でもズバリそこを訪ねていただくと、
はい、
いろんな情報だったり、
はい、
お値段だったり、
はい、
どんなその、まあ、その
内容とかもね、
ビジュアル、
そうですね、的
なね、
はい、
そのサンプルのお嬢さんも出ておいてだったりするわけでしょ。沼田さんも、
そうですね、
鈴木さんも出てますもんね、
はい、
あ、いいじゃないですか。
アートでも全部出てますので、
でそのマッサージのやつもあれですね。
そうですね、
君まで別に関西のそのイントネーションならなくていい
から。なってました
私。いや出てますみたいなことになってたから。そんなに引っ張られなくても大丈夫です。はい、ありがとうございました、はい。まあ、だったらそんなことでね、とりあえずディア B さんでみっちりと、はい、検索していただいて、いろんな情報をお組み取りになっていただいて、直接お出かけになっていただいたりとかね、
はい、
そんなんでももういけるわけですよね、
はい。
例えば学校で AFM 聞いてきましたみたいなことだったら、ちょっといいことがあったりしますか。
あったりするように代表に言っておきます。
ありがとうございます。
いえいえいえ、
じゃあ、まあ、ぜひ来週田中さん訪ねるっていう、ね、
ぜひお待ちしてます、ね、
はい、そんなこんなでお時間的には大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ、まあ、エンディングまでお付き合いいただくしましても、ちょっと次のコーナー行きたいんで、はい、まとめさせていただきたいと思いますね、はい。本日はそんなサロンね、美容サロン、DRB のエグゼクティブマネージャー、ね、お越しいただきましたのは沼田理恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではこの流れでですね、たけしはそのマイクを持って、はい、インタビューちょっと手伝ってもらっていいですかね。はい、はい、学園不名物恐怖のインタビューのコーナーということで、お店の入店状況に応じてご来店のお客さんにはですね、本日のゲスト沼田さんがボディ&耳つぼジュエリー &マッサージ&ネイル等のエキスパートということで、そんな皆さんにはあのカウンターのお客様から行きましょうか。もう早速行ってもらっていいですよ。今日の恐怖のインタビューのコーナーですね。そっちから大丈夫、マイク届く、だったらそれでお願いしましょうか。さあ田中さんよろしいですか。はい、あなたがちょっと田中さんにふさわしくないインタビューの内容かも分かりませんけど、はい、あなたが美についてこだわっていること、やっていることといえば何ですかといったことについて、さあ竹さんインタビューしてください。はい、お名前から。
お名前をお伺いさせていただいてよろしいですか。
はい、信用金庫の田中と申します。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。普段便利などにですね気をつけていらっしゃることはございますでしょうか。
はい、金融機関なんで、お札をね、数える職業なので、男性で流行りのネイルアートを一度したことがあります。
銀行でネイルアートですか。
はい、
それ、
ネイルか、
ネイル、
ネイル、ネイルをしたことがあります。
どうでしたか反響、反応は。
これを気づいたのが家族ではなくて、ちょっと部下に気づかれまして、でも早く気づいてほしいなという反面、
ちょっと腹はドキドキしながら、どうなりました。
で、綺麗ねというふうに言われて、とてもとてもとても嬉しかったです。
よかったですね。はい、上司の方からなんか強制休暇を取らされてたら、そういうことなかったですか。
上司は全然見向きも してくれませんでしたので。
お客様からの反応も、まあ、そこまで至らなかったですか。
そうですね。
今後どうしましょうね。
なかなかお高いので、恵比寿に行こうかなと。
あ、いいじゃないですか。
ちらっと今
女性の方も今増えたりするんで、じゃあ男性の方も増えたりするんでしょ。
そうですね、ケアされる男性は多いです、う
ん、ああいいじゃないですか、うん、ねえ、一度ちょっと実験的に行かれて、はい、でどんな風だったかって学大で FM でまたちょっとレポートしてくださいよ。
はい、
はい、どうもそんな田中さんです。どうもありがとうございました。はい、じゃあこちらのちょっとお嬢さんいいですかってちょっと聞いてみてくれる。
すいません、インタビューさせていただいていいですか。
はい、ちょっとお名前から伺って。
お名前をお伺いさせていただいていいですか。
美濃和です。
はい、美濃和さん、はい、くまモンの美濃和さん。
はい、そうです、はい、
なんかやっぱりそういった可愛いの好きなんですか。
あ、結構好きですね、実はこっちも。
ああ、そうなんだ。ああいうのデザインできたりしないの。
あ、できます、できます。
今度はちょっとデザインしてもらったらどう、これこん
なん。あー、綺麗。すごい綺麗。
ねえ、ちょっと目立つよ。普通にクマモン持ってる人はいても、こんなデコやってるクマモンいないじゃん。
いや、ね、いや、いないいない、絶対いないです。
ねえ、ちょっと目立っちゃうよ。
かなり目立ちます
ね。ねえ、さあそんなお嬢さんは、さあ質問してください。
はい、そうですね、 B などでについてですね、こだわってることなどございましたらいかがですか。
本当に何にもこだわってなくて、やっと最近美容院もちゃんと2ヶ月に1回行くようになったぐらいな感じ
で。ほうほうほうほう。でこだわってるじゃないですか、十分。
いや、そうですね。
特にどの辺でしょう。お目目、お鼻、口元、それから全体。
全体的に、
うん、お全体的に。
いや、どうにかな、ちゃんと綺麗になりたいんですけど、年々張りがなくなって。
ほら。また若いミスがじゃあった。あ、そうですか。
そうですね。
まあやっぱりね。
悩みはもうどんどん増えてきます、
ね。ああ、これが夏ですからね。やっぱ日差しとか気になりますからね。
気になります。美白がいいですね、気をつけてくださいね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらもお嬢さんどうでしょう。
すいません、お名前聞いていいですか。
林です。
はい、林さん。
はい。
B などで気をつけてらっしゃることはございますか。
こだわりとかね。はい。
ないです。
ないですね。はい、どうもありがとうございました。なんかあるやろ。そこはなんかあるでしょ。足の子でも素足でしょ。素足でしょ。
素足じゃないですよ。
素足じゃない。
一応履いてます。
あ、入ってらっしゃるのね。
まあ、ちょっと、よく寝ること。
よく寝、あ、一番いいかもわかんないね、寝るなんていうのはね。はいはい、じゃあこれからもまたぐっすりお休みになってくださいね。
ぐっすり寝ます、
はい、はい、どうもありがとうございました。じゃあ、あちらのカップルなんかいかがでしょう。
すいません、インタビューさせていただいてもいいですか。
はい、じゃあ、まあ、じゃあ、あの、彼の方からお名前。
お名前を伺いさせていただいていいですか。
池田と言います。
はい、池田さん、どうでしょう。なんか男性でも今、そういった美へのこだわりとか、なんかこうちょっと眉毛を揃えたりとかね、そんな話聞きますけど、彼なんかなかなかちょっとダンディじゃないですか。
あの、僕あの自転車で通勤してるんですけど、
うん、はいはい、
もう今汗びっちょりになっちゃうんですよ。そういうのってなんかなんとかならないんですかね。
じゃあ聞かれても。はいはい、どうなんでも、あ、こちらにね、専門家いるからね。
朝から、
聞いてみましょうか。どうですか。
汗ですか。
はい、すごいんですけど汗。
汗、そしたらこの汗を吸う T シャツとかってあるじゃないですか。なので、それをまず下に着て、出勤して、で、まずこのお仕事する前にその T シャツを脱いで着替えるのが一番ベストなのではないでしょうか。
なるほどね。はいはい、ご自身ではやっぱそこが一番気になるところですね。
そうです、そうです。
今ちょっとお名前池田さんとおっしゃいました。
池田です。
ひょっとしたら目黒エコライフ推進協会まちづくりグループの池田さんですか。
そうです。
あ、がっつりと早くおっしゃってくれなかったのに。 ありがとうございます。
ずっと隠れてようと思って。
隠れてようってのは、はい、じゃあもうそのまま隠れててください。まあ冗談ですけども、じゃあ後でまたちょっとゆっくりそのエコライフのね、まちづくりグループについてのお話伺わさせてください。あ、違うか、こっちが伺われるわけか。まあじゃあ後でね、よろしくお願いします。じゃあこちらのお嬢さんは、
すいません、お名前をお伺いしていいですか。
はい、
上田です。
はい、上田さんもやっぱりじゃあ池田さんと同じ職場の方と、は
い、こっそり聞いております。
すいません、どうも。なんかもう大丈夫ですかこれ、取材の話とか。
はい、大丈夫。
お嬢さん、じゃあ質問してあげて。
美容などで気をつけてらっしゃることなどあればお伺いさせていただければと。
結構外に出ることがあるんですけど、ほうほう、日傘をさして歩いてます。
はい、日傘ね、やっぱりその、はい、の女の子は紫外線とか気になるわけだよ ね、 そこはね。
でもなんかはみ出てよくあれなので、
はいはい、
多分焼けてます。
あ、なるほどね。ちょっとラジオなんではみ出てっていう言葉はちょっと危ないかもわかんないんで。
肌
がですね。
そうです、
日差しのね、はい、はいはい、わかりました。いろんなこと考える人がいるんで。ありがとうございます。しかしそれはもう どうですか、やっぱりその お仕事関係で、エコというぐらいですから、やはりそういったこう体のエコっていうことも考えるわけですか。食べ物だったりとか、その
そうですね、うんうんうん、後々、後で、
うん、お話を聞かさせていただくということですね。はい、どうもありがとうございます。あちらがね、先ほど書き込みのメールでご紹介させていただきました、エコライフ目黒推進協会まちづくりグループの、うん、池田さんと、ね、そちらの、ま、彼女なのか、分かりませんけど、まあ、これ変ですわ。ね、すいません、どうも、なんか突然のインタビューで申し訳なかった。カウンターのお客様、伺いたかったんですけど、ちょっとお時間がなくなっちゃったんで、恐縮なんですけどね。それではエンディングというふうな形にさせていただきましょうかね。その前に CM を聞いていただきまして、エンディングにさせていただきたいと思います。武田さん、どうもありがとうね。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽 大、 楽大
どうぞよろしく。
No!
ました。本日6月18日火曜日第471回、87テステラメガヘルス学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうかということで、さあゲストの沼田さん的にいかがだったでしょうか。
緊張しました。
そうですか全然だって普段からね、そういうこうお客さんと接客しておいでなんでしょうから。
いやでもなんか違いますよね、こう対人との喋りではなく、こう放送されてると思うとなんか、
そうですかね、
なんかちょっと違いますね、やっぱり。
そうですね、緊張しますね、は
い、
ね。
あ、そうですか、はい、まだ君降ってないのに君緊張してどうする。
担当です。
しかも入ってきてどうする。はい、まあそんなことでね、沼さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあそんなせっかちなもう一方、青坂の、はい、はい、あなたは誰。
私は竹と申します。
はい、竹さんいかがでしたか。
いやもう遅刻してきたんですみませんでしたと。
どんどんどんどん、もうちょっと伺ってたからね。
はい、
今日もう田中さんとあなた遅れてくるの分かってたから、はい、そこはもう全然ありがたい、逆にもありがたいんですけども。いやいや、はい、どうでしたか。でもお嬢さん、沼さん、
そうですね、私も今初めてお会いさせていただきまして、連絡だけさせていただいてたんですけども、まさかこんなね綺麗な方いらっしゃるとはね。
やっぱりこういうそういうのやってるのが違うね。
そうですね、やっぱりね、 B は大事だなと。
もうあんた無才、無才、無才。
え、あ、梅雨なんでね、ジメジメしてます。はい、
ジメジメは
いないのか。
ヒゲヒゲ。
あ、そっちですね。
だからレインボーカラーしなさい。
あ、わかりました。じゃあ来週、
うん、歌すんのかいね、あの彼女にやってもらって、
はい、
綺麗に、
ね、
綺麗にしていきましょう。だってね、男性これからね、それも、はい、綺麗にしていく時代ですもんね。
そうですよ、男性も綺麗になっていく時代です
ね。
はい、
本当も美を追求していっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、高さんもどうもありがとうね。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、あと時間大丈夫のね。
あ、大丈夫です。
はい、じゃあこれからみっちり見ていきましょう
はい、
はい、そんなこんなでですね、本日お越しになっていただきましたゲストに続いて、来週はゲストの方は見ていながらもね、6月25日火曜日放送、アシスタントの戸岡幸子さんとともにいつものように楽しく愉快に元気にお送りしてまいりますので、レスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。それではライブご聴取の皆さんと一緒にですね、いつものコールで、番組を締めさせていただきたいと思いますけども、私が、それではそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたらね、じゃあ池田さん中心にね、ではまた来週という元気なコールでお開きにしたいと思いますので、よろしいでしょうか。はい、それでは浅野さんもよろしくお願いしますよ。はい、それではね、番組最後になりますけども、よろしいですか皆さん、いいですか。はい、ゲストの方もご一緒にね。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。はい、皆さん美を追求してまいりましょう。ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。